藤沢歴史探訪、今月は村岡地区の中世をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは郷土歴史家の宇津さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、中世はどのぐらいのことを指すんですか、という質問から入っていったんですけれども、今日はですね、人物についてご紹介していただこうと思うんですけれども、今回のテーマ、村岡地区の中世に欠かせない人物がいるようなんですけれども、どういった人物なんでしょうか。
はい、ズバリですね、平野義文という人なんです。この人をですね、ちょっと今回はですね、ピックアップしたいと思います。
平野義文さんという名前が出てきましたけれども、平とつくからにやっぱり兵士側というか兵士に関係ある人っていうことですか。
そうなんですよ。田畑さんもご存知かもしれませんけれど、兵士と源氏ってのがいますよね、でこの人はですね、兵士なんです。この兵士と源氏ってそもそも何者なんだ、武士としてなんか有名だなってイメージがあるかもしれません。平清盛だったり源頼朝だったり、実は彼らはもともとですね、天皇の一族、皇族なんです。ところがですね、皇族もたくさん増えちゃうと、皇族は当然ながらその当時の税金で賄ったので、しないきれない。そうすると、じゃあ苗字を上げます、苗字を上げて一般の家来になってください、じゃあなんて苗字がいいかなということで、源っていう苗字と平氏という苗字を与えて、一般の家来になってもらったというのがですね、この平氏なんですね。ですので、平野義文、この人もですね、実は4代遡ると桓武天皇につながるという人になります。
平野義文さんがどんなふうにこう、関わっているのかといったところで、村岡地区にということは居城していた人物になるんでしょうか。
そうですね、この人なんですけれど、実は別名村岡五郎というふうな名前を持ってます。で、武士は大体ですね、自分が住んでいた場所の土地の名前を苗字として名乗ることがあるんですね。ですので、よく村岡地区と村岡五郎、だから平野義文はですね、村岡に住んでいたっていうふうに考えられる方もいらっしゃいますが、実はですね、近年新たなことが分かっています。と言いますのは、関東に村岡って場所がもう一箇所あるんですよ。それがどこかといったら、現在の埼玉県の熊谷市、ここに中世はですね、大里郡の村岡っていう場所があったということが分かっています。で、じゃあどっちに住んでたのというふうなことがこの疑問になるかもしれませんが、面白い文書がありまして、今昔物語っていうですね、文書があります。で、その中の一節にですね、村岡五郎と美濃田の源氏というものが合戦をしたという記録があるんですね。どういうことかといったら、村岡五郎と美濃田の源氏の家来たちが、うちの殿様たちの方が武勇に優れてるんだってことを喧嘩し始めた、なので決着をつけようやっていうので、一騎打ちをした結果、結局決着はつかず、なのでお互いの武勇を称え合って仲良くなったよっていうお話なんですが、実はこの舞台が荒川を挟んでるって書いてるんですよ。当然神奈川には荒川は流れてません。で、美濃田の源氏っていう、その美濃田ってどこかというと、現在の埼玉県の鴻巣市にその地名がありますので、どうも村岡というのは埼玉の方を指してるんじゃないか、つまり村岡五郎は埼玉の方にいたんじゃないかというのが現在ちょっと有力な説になっております。ただし、全く富士山の村岡にいなかったとは、何の証拠もないので、そういうふうなことはですね、学術的には否定できないかとは思います。
ちょっと残念な気持ちにもなりましたけれども、でも実は分かんないよって言ったところで、やっぱりそういったところがはっきりしないところもやっぱり面白いですし、やっぱ地名をつけるっていう名前の付け方もそうですし、そういったところからいろんなところにこう村岡があって、藤沢じゃないかもしれないよっていう説も出てきているよっていう話が出てくるわけなんですが、とはいえ、この平野義文さんの功績だったり逸話があればご紹介いただきたいんですが。
そうですね、先ほどの今昔物語、もうこれが彼にとってはすごく有名な、逸話なんですが、その他にもこの人の実は甥っ子さんがかの有名な平将門になります。ですので、その平将門が乱を起こした時に活躍したという記録も残ってますし、義文の子孫はですね、その後ですね、関東で広く広がっていって、よほど武勇に優れた人だったんでしょうね。みんな俺は平義文の子孫だというふうに名乗るというですね、現象が起きてしまう。非常にです、面白い人です。
ってなると、やっぱり藤沢の村岡にいたんじゃないかなっていうね、ちょっと気持ちになってくるわけなんですけれども、 でこの、まあ、藤沢市のその村岡地区に与えた影響というか、うん、何かあればご紹介いただきたいんですか。
はい、先ほど埼玉にいたから藤沢じゃないかとは言ったんですが、実は彼の子孫を称する鎌倉党という一族がですね、鎌倉を中心に藤沢茅ヶ崎を治めています。まあ、ですので吉文の子孫がですね、この湘南地域を開発して発展させていったということはですね、間違いないと、非常に大きな影響を与えた人かと思います。まあ、その他にもですね、例えば三浦半島には三浦一族、そして今で小田原あたりには中村一族という一族がいたんですが、彼らもですね、また平義文の子孫であると名乗っているので、神奈川県は非常にですね、彼によって大きな影響を受けたと言っても過言ではないかと思います。
なんかその範囲広いですね。
そうですね、当時やっぱりですね、武勇に優れた特に桓武平氏の血を引いているものとなったら、地元の豪族がやはりうちの娘と結婚しませんかというふうにして婚姻関係を結ぶ、そして引き出物という言い方は正しいかどうかは分からないんですけれど、娘と一緒にうちの土地もどうぞって言って土地もくれるんですね。まあ、ですのでそうするといろんなところにその吉文の子孫が根付いていくという形になります。
子孫を残していく、その幅を利かせていくっていうのはやっぱり本当に大切なことだったっていうことですもんね。
そうですね、本当に大切だと思います。
まあ、歴史をこう遡っていくと、ね、どんな人たちが住んでいたのか、そしてこの藤沢市、そして今回は村岡地区ということでね、テーマ掲げておりますけれども、はい、本当にいろんな人たちがこの地区に来ていろんなことをしていったんだと思うんですけれども、こうやって遡っていただくといろんな歴史がこう見えてきてとっても楽しいなと思うんですが、はい、さあその村岡地区に今でも、今ご紹介していただきました平の義文さんゆかりのある場所、
はい、
あるとちょっと小耳に挟んでるんですけれども、
ご存知で、
宇津さんご紹介ください。
はい、村岡地区の渡内三丁目にですね、二伝寺さんというお寺があります。そこのお寺にはですね、村岡五郎三代のお墓と呼ばれているものがありまして、初代の平の義文、二番目の平の忠光、三番目の平の忠道、この三人のですねお墓があります。でこれはですね、もう江戸時代の終わりぐらいに書かれた新編相模の不動記行という本にもちゃんと紹介されてますので、かなり古くからその塚はこの3人の墓だったっていうことは認識され、それが現在でも伝わっているというところがあります。まあ、二伝寺さんに許可を取ってですね、行っていただければすごく見応えのあるものかと思います。
お墓があるってことはやっぱり藤沢の村岡に来ていたんだな、関わってるんだなっていう気持ち、なんかこう証明じゃないですけど、やっぱそういった気持ちになりますね。
そうですね、ただロジカル的に言うと、実はそれって確かにお墓の石塔があるんですが、それで鎌倉時代なんで義文さんとは時代がちょっとずれちゃうかなっていうのとともに、あの辺は実は古墳も多いので、そういうちっちゃい古墳が3つ並んでたんで、おそらく江戸時代ぐらいのちょっと知識がある頃が、これは義文の墓に違いないっていうので祀ったのかもしれないなって私は個人的には考えてます。
歴史って本当もうなんか不思議でいっぱいですしね、はい、こうつないでいきたい気持ちがすごくうわってなりますけど、でもちょっと違うんだっていうところも出てきたり、とってもなんか難しいけど、やっぱり宇津さんそういったところが歴史、まあね、まあ、遺跡も含めてちょっとロマンがあるというか楽しいところですね。
そうですね、でそのお墓が仮に義文のものでなくても、江戸時代ぐらいから地元の人が地元を愛してた証拠だとは思うんです。自分たちの町に義文がいたんだっていう、そしてそれを松郎という兄弟愛の現れだと思うので、それはですね大切にした方がいいのかなというふうには思います。
ね、こんな身近なところにそういったものがあるということもね、ご紹介していただきましたので、ぜひ皆さん知っていただければと思います。さあ今月はですね、村岡地区の中世をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは郷土歴史家の宇津さんです。来週もこの時間登場していただきますので、お楽しみに。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。